か一休さん。
一休さん、途中解けないことがいっぱい出てきた。新書読んでて、神様っていう言葉が、今日の神様から真実の神様まで全部いるのかなっていうふうに感じてきて、話を聞いてるときに、今日の話でも真実で聞こうとしたら真実で聞けるのかな、本当の今日の話でも聞けるのかな、それと2年前の話が真実の話がいっぱいあることが分かってきて、そうしたら絶対感謝の世界が表現の世界の絶対感謝っていう話になってた時に、入れ子構造が分かる前のその状態と入れ子構造が分かってきたのがいつから切り替わったのかっていうのと、切り替わるのが分かるようになるためには無色透明とか見えるようにならなきゃ分かんないなって思って、だからそうなるためには今日の世界の関心とか反応とか全部なくさなきゃダメだろうなって思ってて、それでそうなってくると文字で見えたりとか今は耳で聞き分けて世界と分けてるけれども、これもやっぱり言葉を超えるとかいうのを聞いてるから、そういうふうに超えていかないとダメなんだろうなって、真実の世界の喜びサムっていうのが今まで考えてた喜びサムと違うだろうなって思って、そういうのが全部分かるためには、
これやこれや
これやこれやで分かりたいなと思って、消してもらわないとなって思ってんだ。
それね、真実の世界も今日の世界も全部一貫してるのにね、最初に絶対の中心があって、そこから絶対の世界が生まれてくるね。で、表現の世界が出てきて、そこからもう一つ今日の世界が生まれるのね。だから一本の木で言うたら根があって幹があって枝があって葉っぱがあってって、でそこから離れたら落ち葉になるよね。で、落ち葉も新しいのと古いのとってあるでしょ。落ち葉になったらもう今日の世界よね。で、バラバラになってんのは落ち葉の世界よね。別個になってるよね。だから一本の木で全部連なってたら一体感があるよね。本当の神様の世界の一体感ってそんなもんじゃないんだけど、例えたらという感じでね。だから絶対の中心から現れてくる螺旋構造の姿がね、絶対切り分けができないよね。みんな重層構造で重なってるし、入れ子構造で重なってると、どこからどこまでがどれって言えない。みんな一つになってしまってるもんね。だから真実の世界の枝葉って言うんでも切り分けできないの。だから葉っぱと葉っぱがって言うけど、そういう分け方はできないね。もう完璧なの。葉っぱと葉っぱだと互いが別って見えるけど、本当は完璧だからそういうふうに見えないの。で、その真実の世界は常に循環してる世界だから、循環さえ正しかったら古いものがたまらないよね。落ち葉になるのは循環が悪いからね。循環が悪くなって死んで落ち葉になって落ちてしまうでしょ。だから新たに新たに受け直すっていう生き方と、恩返しの絶対奉仕で全部お返しするという生き方がね、2つあったら常に循環が正しくなるから、絶対古いもんがたまらないよね。そしたらそこで死ぬっていうのがなくなるよね。いつも新たに新たに新しい命が湧き出てきて、元気はつらつっていうの姿をとってるよね。で、絶対中心に近づくほど大きく輝くから、どこにもマイナスなんかないのよね。だから大きい一大循環の中に自分を置いて、それをしっかりと認めるっていうのが一番大事な生き方だね。だから感謝も、今日の世界の感謝は定義のありがとうございますよね。 だけの世界に最高表現のアマテラスオミカミ様が輝いてるっていう姿よね。だから定義のありがとうございます意味は、ね、アマテラスオミカミ今ここにいまします新たなる善徳の無限無限輝き無限いっぱいっていうね、こういう言葉なんだけど、今日の世界の最高表現として輝くのありがとうございますの神様がね、これは定義のありがとうございますっていう意味よね。で真実の世界に入ったらアマテラスオミカミ様の最高表現がいつも表現としてあるのよね。それも無限のアマテラスオミカミ様の表現がいつもあるのよね。それが誠の義の真義のありがとうございますの意味よね。だから今日の表現と違うね。真実のアマテラスオミカミの表現だから本当のプラスばっかしの切り分けの絶対できない表現よね。今日の世界は対立してるからみんな部分的にね分かれて見えるけど、真実の世界のマーテラス・オーミカミの表現はもう絶対切り分けができない、みんな一体感だ。それでいて表現が最高に素晴らしいのね。例えば花が今日の世界だったらバラバラで存在するじゃない。でもそれが全部一体感で存在したらもっとすごい表現になるよね。ちょっと想像つかないかもしれんけど、光で言ったら無色透明だから透明な光がいっぱい重なり合って無限に複雑な姿で重なり合いながら全体が輝くの一つの表現としてね、中身が今日の世界の中身と全然違うもんね。そこまでまず戻らなあかんのよね、真実の表現にまでね。で今日の世界はその真実の表現を垣間見るだけっていうね、これはみんな過去をつかんで思いをためると思いの色眼鏡が必ず出てくるよね。で思いの色眼鏡を通すと真実の世界の光が色眼鏡を通した姿に見える。それでも真実の光をちょっとは感じるのよね。相当マイナスされてでも入ってくるのは真実の光が入ってくる色眼鏡を通して、プラスの言葉を使っている限りは真実の世界の光を思いの色眼鏡を通して見てる。でもマイナスの言葉は全部跳ね返されるの、鏡になるね。波が合わないからね、言葉が違うから波動が合わないから、マイナスの言葉は全部光のバリアで跳ね返されるから鏡になってマイナスの言葉は全部映るの。だから自分の見てるマイナス全部自分の心の中のマイナスが鏡になって映ってるっていうのね。一人一人全部同じなの。でプラスは色眼鏡通して見てる真実の世界からの光をかなりマイナスして見てるんだけど、ちょっとはいいものが映ってくる、見えてくるのね。だから大自然のいろんな素晴らしい姿はね、思いの色眼鏡を通して見てる真実の世界の一部な、今日の世界でもね光が差し込んでるの、少しにね、かすかにでもね。それがこの世の世界にも原則法則のな意味で自然のね姿出てくる。だから今日の世界にいててでも全部否定するのに違うの、プラスはどんどんどんどん肯定していけばいいの、ね、それがはっきりと本当のプラスになるまでプラスを追求するんだよ。そしたら真実の世界の表現まで到達できるよね。でその後が本義のありがとうございますのアマテラスオミカミ様を全方向に見る生き方よね。本体の方、光源の方をしっかり捉えるのよね。表現の方はまだ小さいのよね。表現も無限のチャンネルに分かれるから、表現のどのチャンネルを捉えるかみんなね、いろいろな。光源ってなるとその無限のチャンネル全部同時に感じるようになる。でさらに奥へ入るよね。奥義のありがとうございますっていうね、 レゴ構造のアマテラスオオミカミ様を捉えていく世界よね。で最後は異様義というのは絶対の中心をしっかり見据えて全体像を捉えるのにね。でこれもうみんなありがとうございます一言でいいのに、一言で今日の世界から順番にずっと絶対の中心までずっと一貫してありがとうございますで受け切っていくのにね。ただ本当の師匠っているのよ。誠の神様を師匠にしないと奥まで入れない。だからその誠の神様弟子入りが必要なの。どうしたら弟子入りできるかってね、弟子入りの条件は一つだけよね。自分の命を捧げ尽くすっていうね、これだけなんですね。だから自分の命を捧げるというのは過去の古い自分全部捧げ尽くすことだよね。それで大きい新しい自分に置き換えてもらえる。だから本当の神様との命の交流、全ての心の交流が起こるのよね。交流するから入れ替わって置き換えてもらえるよね。だからこれ今日の世界でも誠の神様を相手に弟子入りしないとダメよね。だから今日の世界では最高表現のアマテラスオオミカミとしての本当の姿を捉えないとダメよね。枝葉じゃダメよね。矢をよろずの神様っていう姿ではダメだよね。今日の世界の全体を一つに束ねて最高の輝きを持っている神様でないとね。これもやっぱりありがとうございますの神様になるんだよね。今日の世界ではね。だからありがとうございますで、ね、全ての神仏全部束ねた大きい神様に弟子入りすることになるよね。だからどっかの宗教団体に入ってそこの神様にとかね、そこの教祖にとかね、こんなんはもう本当の弟子入りではないの。そういうのを全部超えないとダメね。人を相手にしてはダメだし、教えを相手にしてもダメだし、バラバラないろんな神仏相手にしてもダメなのね。これは誠の弟子入りじゃない。だから本当の神様の現れとしてのところへ弟子入りしないとね、今日の世界でも一番上まではいけないよね。だから最高の神様を相手にするっていうのは、神様をいつも忘れたらダメだから呼び続けなダメだよね。一瞬も忘れずに自分の命をそこへ捧げ尽くすっていうね、それはもう全時間を神様に向けるっていうことでね、心をね。だからひたすらもうありがとうございますって祈り続けたら神様に心を向け続けてるね、命を捧げ続けてる。あとはもう自然に任せて全体を支える働きを自然にさせてもらうだけでいいんだよね。そしたら命を捧げて絶対奉仕に生きてるから本当の弟子入りになる。だから弟子入りしたら師匠は弟子を命かけて守るんだよね。師匠の守り方の方が弟子より上ないね。弟子が命を捧げるというけど、師匠も命を全てを与え尽くして守ってくるから本当の命の交換が起こるわけよね。自分は一の命を捧げたら無限倍の命を与え返してくる。これを繰り返してくれるからどんどんどんどん大きく上上がっていける。だから弟子入りはまず誠の神様の方へ向けて弟子入りしないとだよね。言えなかったら偽物よね。それで誠の神様に対してマイナスの言葉なんて絶対使ったらダメよね。一言使ったらもう弟子でなくなる、ね、誠の神様に一切のマイナスがないから、全てのマイナスは自分のマイナスってね、詫びしないとダメだよね。そこまでしっかり徹底しないと弟子にはなれない。だから一切のマイナスを認めたらダメなのね。一言でもどこかへ向けたらダメなの。神様は全体だから、どこへ向けたマイナスの言葉も神様に向けたことになるから、それではもう即破門になる。だからもう常にプラスの言葉だけを神様に向け続ける。だからありがとうございますだけを向け続けたらいいんだけど、 あとプラスの言葉で向けるんだったら、大きいプラスの言葉を褒め言葉として向け続けるのがいいよね。そしたら常に神様の弟子になれる。で、一回弟子になったら、あとずっと弟子になれるか違うもんね。神様の世界では、新たに弟子入りしないとさ。古いもんはないのにね、神様の世界はね。常に新しいもんを送り込んでくるから、常に新しい弟子入りが必要になる。思いの世界は過去を掴んでるから、一回弟子入りした弟子になったつもりでいてるけど、そんなん偽物ね、みんなね。弟子って言っても本当の弟子と違うもんね。命を捧げるなんて絶対ありえないし、利用するぐらいね、そんな感じの弟子じゃ弟子じゃないよね。だからもう常に神様を相手に、ありがとうございますか、大きいプラスの言葉を捧げ続けるのが弟子入りの条件ね。それでどんどん助けてもらったら、今日の世界から真実の世界入れるよね。そこからが本当の悟りへの第一歩。本当の神様と一体感っていうのは大きい一体感よね。表現と一体化したってまだ小さい一体感よね。だから大きい一体感は入れ子構造的に大きく神様を捉えるようになってこないとダメだから、だからやっぱり神様との交流がいるのね。常に全てを捧げ尽くして、また神様全てを受け直してっていうね、この繰り返しが自分を大きくしてくれるのね。だからありがとうございますで感謝を捧げ続けるっていうのもね、これ絶対王子の一つよね。恩返しの絶対王子一つね。ひたすらありがとうございますで感謝を捧げ続けて、それだけでもいいの。実際何かしてっていうことがなかっても大丈夫。体が動かなかって寝たっきりでも構わんね。ひたすらありがとうございますって感謝を捧げ続けるんだったら、これは絶対欲しいになる。そしたら神様との交流が起こって、どんどん自分の意識を大きくしてくれるわね。ちょっとカットするかなりに常に神様を相手に、ありがとうございますか、大きいプラスの言葉を捧げ続けるのが弟子入りの条件。常に神様を相手に、ありがとうございますか、大きいプラスの言葉を捧げ続けるのが弟子入りの条件。常に神様を相手に、ありがとうございますか、大きいプラスの言葉を捧げ続けるのが弟子入りの条件。常に神様を相手に、ありがとうございますか、大きいプラスの言葉を捧げ続けるのが弟子入りの条件。常に神様を相手に、ありがとうございますか、大きいプラスの言葉を捧げ続けるのが弟子入りの条件。やっぱり言葉の選び方ですね。神様に向ける言葉プラスだけっていうのね、もう徹底しないとね。神様が本当のプラスだけでしょ。そこへマイナスの一言向けたら、神様に刃で切りつけるようなもんじゃないね。その償いは無限に大きい償いをせんな。無限の助けを受けてたら、一回一言マイナス言葉使って恩をあだで返すと、無限のプラスをお返ししなあかん。助けてもらった分ね。どこでも自分は弟子でも何でもないんで、自分が師匠になってしまっているよね。偉いっていうふうにね、マイナスのことは使うな、自分の方が偉いって言ってるんで、ね、相手を下に見て責めてるんじゃないね。だから自分が助けてもらったらもう全部返さないようになるね。これはもう自分がそう決めてしまう。立場変えたらそうなるんだよね。だからマイナスの一言が大きい助けを受けたにもかかわらず、また大きいマイナスを背負い込むのね。だからみんな正しい信仰から離れる一番の原因がマイナスの一言の、ね、 特に神様に対するマイナスの一言が大きいマイナスをまた強い返すのよね。せっかく無償の心で助け続けてもらってももうそんな助けはいらんって言っただけでダメよね。もうね、全部返さないようになるじゃない。自分がもう助けいらんって言ってるんだから利息付けて返さないように立場置かれてしまうね。それでみんなそれを清算されてしまうのね。法則はちゃんとね、厳然と働くでしょ。で、法則をちゃんと守る大勢の神々様がいているわけ。直接生産せんでも間接的に全部きちっと生産してくれるから。だから人と人との間で貸し借りやっても同じなんよね。直接相手に返してもらわんでも最後に全部生産してちゃんときちっとついつまうようにしてくれるから、早く返すほど利息をつかないし。それはもう厳然と働くね、法則がね。だから誰に対してでもプラスの言葉だけをやっぱり使った方がいい。マイナスの言葉っていうのは相手を切りつけて殺人と同じぐらいの働きしたことになるからね。特に神様に対しては絶対したらいけないことよね。高級会社を傷つけたらたくさん弁償せんだね。神様はもっとすごいからね、やっぱり価値のあるものを傷つけたらダメだよね。こう考えたらもうマイナスの言葉使えなくなるからね。使ってしまったら仕方ないでね、プラスのことは増やさなきゃ。プラスの言葉しっかり使ったら今日の世界の光を受けるだけじゃない、真実の世界からも光が差し込んでくるのをね、受け取りやすくなるよね。で、神様の応援がいっぱいになったらマイナスの言葉はどんどん消してくれる。過去に少々マイナスの言葉を使ってしまったって言ってもね、何通りに足らんことだ、本当はね。プラスの言葉さえ使えばいいだけよね。その中で一番いいのがありがとうございますって言葉が一番力がある。今日の世界の最高表現のありがとうございますという意味でもね、すごい力があるじゃね。そのバックがまだね、オケオケ大きい力のある神様がついて守ってるから、ね、絶対の中心から一貫して守ってくる。どんだけ大きい回でも受け方によったら下ろしてくれるから、だから真剣に真剣に唱える方がいいよね。大きいマイナスがあればあるほど真剣に唱えたらさっと一瞬に消える。人の世界にマイナスなんか一瞬に消えるよ、本当にね。ただそれだけ真剣に祈るかどうかだけが疑うような。神様を程度の低いものに見てるからよね。神様がどれだけ偉大で大きい力を持ってるかってね、ちょっと分かったら信じて受けるだけよ。疑うようなことはないわね、全然ね。もう一瞬で全部マイナスは消してもらえるというぐらい言わないと。ありがとうございます一言でね、過去のマイナス全部消してもらえるというぐらいに信じきらないと神様を小さく見てる。本当の神様どれだけ信じきれるかっていうね、これも大事よね。まだ消えてない、まだ消えてない、こんだけ祈ったのになんて言ってたばかりで、ね、間違いよね。神様の愛を疑って神様を悪者にしてることになる。神様が助けてくれないって言い張ることになるよね。反対よね。